インタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は高岡市の角田裕樹市長です。先週高岡市にとって嬉しいニュースがありました。地元では古古藩の愛称で親しまれている伏木の昇降寺が国宝に。その喜びや今後の利活用について、最近の気になる高岡市の動きとともに角田市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は高岡市の角田裕樹市長です。国の文化審議会は先週12日水曜日、昇降寺の本堂と大広間及び式台の2棟を国宝に指定するよう文部科学大臣に答申しました。富山県内では同じ高岡市の瑞龍寺に続いて2例目です。そのお話を聞く前に、まずは角田市長周辺の話題から。市長がですね、高岡のコミュニティ FM で9月から番組のパーソナリティを務めてらっしゃいますね。
はい、高岡の市民の皆さんとお話をさせていただくというコンセプトの下で MC をさせていただいてるんですけども、はい、まあ、残念ながら FM 富山さんからはお話いただけなかったので、ラジオ高岡で始めたという形なんですけども、はい、
私もね聞きました、はい、ちょっとライバル心もありながら
いやいや、この、お話をさせていただく基礎を教えていただいたのは小山さんなので、大変当時お世話になったことを思い返しながら、どうやれば伝わるのかということを考えながら今そのパーソナリティを務めているところであります。
でもね、しっかり質問には責任ある立場でね答えられるということでいいですね。
そうですね、なかなか普段個人的にねお話をすることって時間を取れないんですけども、あの場に来ていただけたら基本的には、しっかりとお答えしていかなければいけないとも思っています。
市長のね視線上の新たなツールになってるような気がしますか。
発信どこまで届いているのかっていうところはまだまだわからないんですけども、聞いたよっていうふうに言っていただく方も増えてきているので、できる限り続けていきたいなと思っています。
そうですか。さあ今日はまずですね、はい、お聞きしなければならないことはこれです、先週明らかになりました伏木の昇降寺が、国宝に。
はい、大変嬉しく、またこれまで携わってくださった全ての方々に、感謝をする次第であります。
県内2つ目ということはですね、高岡で2つ目なんですね。
そうですね、北陸でも1市2国宝を持っているのはうちだけであります、これ大変言葉の通りの重い責任が今私のところに来たなというふうに思っていますし、決して高岡だけではなくてですね、富山県の国宝であるということは大切にしていかなければいけないという思いで今おります、う
ん。でも新しい町づくりではね大きな要素になります。
そうですね、もともと昇降寺というところが重要 文化財として観光拠点として位置づけていたわけですけども、これからは瑞龍寺に続く国宝ということになってくると、町づくりも含めて観光も含めて、拠点であることは間違いないと思ってます、はい。
そういった昇降寺の利活用。
そうですね、この1年半平成の大修理が終わってどう利活用していくかというところが重要だと思っていました。合法工芸であったりどこでもステージ、そういったところをですね昇降寺を舞台にやらせていただいていて、この利活用というところはこれからさらに加速していかなければいけないと思ってます。特に一度いわゆるその歴史的な価値を見に来られた方がまた2回目来ていただくっていうのには、なかなかその同じものを見に行くではやっぱり来ていただけないと思ってます。常に新しいこと何かをやっているというような印象をこの高岡で、持っていただければ、これは観光として誘客にもつながると思いますので、利活用というところはかなり力を入れなければいけないと思います。
それから瑞龍寺との連携もね。
そうですね、 国王の答申を受けた翌日の新聞には随一の四谷住職の言葉もあった通り、はい、まあ、うまく連携を図っていかなければいけないですし、同じ方向を向いていくというようなことも記載がありました。まあ、その通りでベクトル合わせていかないと、やはりそれぞれがそれぞれでやれること、それと一緒にやっていくこと、またエリアとしてやっていくこと、さまざまな視点が必要だと思っていますので、まあ、そういったところは忌憚なく話せる関係だと思ってますので、いろんなことをこれからお話し合いをしていきたいなと思ってます。
まあ、これでね、歴史都市高岡がまた新しいページを開くことになるかと思います。さあ、その歴史都市に負けてはいられません。中心市街地小谷エリアでは小谷人マーケット始まってますね。
そうですね、我々は広報支援で、民間の皆さんに挑戦をしていただいているのがこの小谷人マーケットであります。1回目終えまして、まあ、次回は11月の20日に、開催させていただくんですけども、常に1回目よりも2回目、2回目よりも3回目というのが課題を解決しながら成長していくマーケットであってほしいというふうに私からも呼びかけをしておりますし、その改善していくこと、それイコール中心市街地のにぎわいにつながっていくと思っていて、いろんな方々がいろんな意見を言える場になってほしいなと思っています。で、一方で実は小谷人マーケットっていう、イベントをやることが目的ではなくて、小谷人マーケットを場として捉えていただいて、そこで挑戦する人々を生んでいかなければいけないと思ってます。で、そのために、小谷セリオでスタートアップ事業を始めます。はい、で、このスタートアップ事業っていうのは事業を新たに起こしたい人、お店をやってみたい人、例えば事業承継を希望される方、いろんな方々が集える場にして、そこで例えば新しいビジネスに挑戦したい方が一番最初のマーケティング調査、これをこの小谷人マーケットでやってもらえないかなと思っています。私が作ろうとしているもの売れますかねとか、私が美味しいと思うもの皆さんに共感を得られますかねっていう挑戦の場として小谷人マーケットを使ってもらうと。で、その挑戦された方がこれならいけると、ビジネスになると思った方々が空き店舗を使ってこれから自分のお店を持ってもらう、シャッターが閉まってる商店街のシャッターを一つずつ開けていくことにつながると思っていて、これらを連動させて中心市街地の活性化、真の意味で活性化をさせるためにはまず人を生んでいくことだと私は思っていて、それのこの場、大谷人マーケットというのは場として活躍してくれることを大変期待しております。
そうですか。まあ、歴史都市の、ね、進化に加えて街中の新たな変化、高岡のこれからに期待です。
小谷エリアの魅力を発信するため定期的に開かれる飲食や品物を販売する小谷人マーケット、イベントが目的ではなく新たに店を始めるきっかけにする挑戦の場だということですね。小谷セリオで高岡市が始める創業企業支援、街中スタートアップ支援との相乗効果で空き店舗の解消、にぎわい創出につながることに期待です。そして国宝が市内2つになることで増えると予想される観光客の中心市街地での受け皿に、市長が以前この番組でおっしゃっていたディープな魅力がある小谷エリアが生まれ変わるといいですね。トップインタビュー、いいね富山。高岡市の角田雄貴市長に私小山健一がお話を聞いています。主に観光客のために新たに導入する街中の移動手段、そして住民の足、地域交通について角田市長です。
街中の新たな移動手段としてスマートサイクルをですね、来月11月市中心部に導入されますね。
はい、これも民間の皆さんと一緒に、やらせていただく事業の一つであります。まあ、いわゆるレンターサイクルの単なる自転車の機能だけではなくてですね、その方、使われた方の行動分析、まあ、これもできるような仕組みになっていて、まあ、これをしっかりと分析していくことで、どういったニーズがある場所に、例えば観光地でどこが人気なんだ、どういった施設に皆さん立ち寄られるんだっていうようなところも分析が可能になるものであります。ぜひですね、このスマートサイクルの導入をきっかけに観光客の皆さんの動きをですね、改めて分析をしていきたいなと思っています。まあ、そこには当然このスマートサイクルだけではなくてですね、もう昨年取り付けた AI カメラ、はい、まあ、これも連動させながら人の動向、いわゆるどう人が動くんだっていうところをしっかりと理解した上で観光施策を打っていく、
まあ、市としてはそういうツールなんですが、利用する側からするとね、電動アシスト付き自転車でこう24時間レンタル便利ですよね。
そうですね、どんな方にも乗っていただけるもので、また快適にこの高岡を移動していただくというところを考えると、やはりこの電動アシスト付き自転車になるんだろうなと思いますし、また24時間というところでいろんな利用方法があると思っています。
高岡駅、新高岡駅、そして山町バレーの3カ所にステーションができます。そしてですね、進む市民共同型地域交通システムの導入です。まず森山地区で地域デマンドタクシー森丸の本格運行、これ始まってますね。
はい、大変森山地区の皆様方にはですね、ご尽力をいただいて、なんとかこの本格運行にたどり着くことができたと思っています。もともと実証運行させていただいていた時に、今までの行政だったらとにかくスタートしてやってみてどうだったっていう、その期間が終えて結果を分析してたと思うんですけども、今回は都度都度見直しをかけていきました。例えば、利用料金、当初は、500円だったのをこうしますとかっていうような形でどんどんいろんなものを見直していきました。こういったところを市民の皆さんに感じていただいて、あ、自分たちが乗りたいもの、乗りやすいものに市は応援してくれるんだっていうふうに感じ取っていただいた、僕はいい例だったと思っていて、これからも森丸見守ってまいりますし、ぜひ地域の方々が乗りたい、はい、そんな、市民共同型の地域交通システムに成長していってほしいなと思ってます。
それから野村地区ではね、野村宅が実証運行、これ延長中。中田地区ではマイカー利用の乗り合い交通ノッカルが、来月上旬ですか、実証運行始まるんですね。
はい、リスナーの皆さんで高岡の、ね、方だけじゃないと思うのであれですけども、野村地区というのは高岡で最大の人口のエリアです。最近開発が始まってて、どんどん人口が増えている場所です。でもいずれはそういう場所が超高齢化の街になっていくわけですよね。そうなった時に今から始めておかないと取り返しがつかないことになるんじゃないか、こんな危機意識を私は持っていました。そういった中で野村の皆さん方が自分たちの足を確保しようということで、この野村宅に今挑戦をしていただいているんですが、当然エリアが大きいわけですよね、はい、対象のとなる人口も圧倒的に多い、また若い方も多い町なんですよ。だ要は乗らない方も多い、こういった課題をですね、今この延長をしながら、なんとか今の既存の必要とされる方々に届く野村宅に成長していく、今そういう段階かなというふうに受け止めております。
そしてノッカル、
はい、この中田地区のノッカルっていうのは、朝日町でも導入がされているものなんですが、同じシステムを導入しますけども、その利用方法であったり、もう当然人が違うっていうことは、参画される方も違う、意識も違うっていう中で、同じものを入れているわけではなくて概念を入れているので、システムとしては中田地区に合うものに見直しを今かけてます。
市民主体、市民共同型のですね、高岡型コミュニティ交通、これ広がりを見せ始めてます。
2018年に市中心部を巡回していた高岡市コミュニティバスが廃止されてから、市が関わる市民のための公共交通の在り方が模索される中、地域が運行主体で市が支援するという市民共同型の地域交通として、森山地区でディマンドタクシー森丸の本格運行がスタートしています。中田地区ではマイカー利用の乗り合い交通ノッカルの実証運行が始まりますが、実証運行の中で地域の高齢化などを見据え、地域に合った形を見つけ出し、本格運行につなげていってほしいですね。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。高岡市の角田雄貴市長に小山健一が聞いています。
市長からもお話が出てますが、ちょっとホッとする話題です。万葉線ドラえもんトラム、これ10周年の記念事業実施中なんですね。
はい、大変万葉線の中でも人気のドラえもんトラムが今年で10周年を迎えることができました。本当に地元の皆さんはもとよりですね、観光客の皆さんに大変お支えいただいてこの10周年を迎えたなというところで、現在記念ステッカーをトラムに貼っていたりですね、高岡駅には、フォトパネルを展示させていただいたり、大変土日はにぎわいを見せているというふうに報告を受けております。
で、万葉線への市長の思いなんですが、
はい、現在高岡でいろんなイベントとかやらせていただくときに、やっぱりこの万葉線を使ってほしいという大前提でいろんな事業を構築してます。やりたいこといっぱいあるんですよね、うん、でもそのやりたいことをどうすればできるかを万葉線だけで考えるのではなくて、我々も入りますし市民の皆さんも意見も聞きながら、どうすればこの万葉線が今よりももっと持続的で、今よりももっと市民の皆さんに愛していただけるかっていうことの工夫やいろんなことに今挑戦をさせていただいています。私が就任した当初ですね、ドラえもんトラム実は月曜日運休してたんですよ。でそれはメンテナンスのために。でも世の中月曜日休みの方って結構おられるんですよね、うん、で日月としてこう観光に来られる方も多い中で、観光客の方からですね、なんでドラえもんトラム月曜日運休なんですかみたいなことを聞かれて、私が万葉線に問い合わせをしたところ、なんでその月曜日が必要なんですかっていうような意見交換をして、じゃあ月曜日動かしましょうよっていうので、すぐに実はご対応いただきました。それぐらい今スピーディーにいろんなものを見直しながら、万葉線の利活用というか、万葉線を愛してもらえる人たちをですね、いかに生んでいくかということにも挑戦をさせていただいています。一方でこのどうしても電車という安全を優先しなければいけない乗り物でありますので、今回ちょっとドラえもんトラムがですね、修理に入ることになってしまいました、はい、この10周年で多分10年間疲れたんだろうなというふうに受け止めているんですけども、少し休んでいただいて、この間は我々が記念事業で盛り上げていって、ドラえもんトラムのいない万葉線も大変魅力的なところもありますし、いろんな電車走ってますんで、そういう意味では観光客の方にもですね、現状をお伝えしながらは今の万葉線を楽しんでいただければいいなというふうに思っております。
万葉線愛着を持ってこれからも守っていかなくてはならない市民の足ですね。
トップインタビュー、いいね富山。高岡市の角田雄貴市長にお話を伺ってきました。昭光寺の国宝指定を聞いて多くの人が寺を訪れています。これからはその保存とともに、国宝になった文化財をいかに活用していくかが求められます。地元伏木地区の活性化にもつながりますね。高岡市には市内のもう一つの国宝瑞龍寺とも連携するなどで、歴史都市高岡を大いに発信する役割を期待いたします。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週10月27日木曜日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。